皆さんこんにちは。ハート&ソウル福音放送5月4日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からキリストにある人生をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうの時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんはディボーションという言葉をご存知でしょうか。ディボーションとは日本語だと献身と訳すことができますが、クリスチャンにとっては日々の生活の中で時間を取り分けて聖書を読み祈り神様と交わることをデボーションと呼びます。日々のデボーションをしていると、以前きちんと意味を理解したと思った聖書箇所が時に、あれ？今まで私が解釈していたのは間違いかもしれない、と思うことがあります。どうしてそういうことが起こるのでしょうか？それは以前、その聖書箇所を読んだ時に、その聖書の文脈全体を読んでおらず、聖書箇所の一節か二節だけを切り取って読んで、その部分を理解すると、そのようなことが起こります。実は、神様の御言葉を伝える人たちも、間違った解釈で御言葉を教えたので、信徒たちも間違って御言葉を理解しているものの一つが、今日皆さんと一緒にお読みする、コリント人への手紙第2、第9章6節にあります。私はこう考えます。少しだけ種をまく者は少しだけ刈り取り、豊かにまく者は豊かに刈り取ります。皆さんはこの聖書箇所をどのように学び、どのように理解しましたか？実はクリスチャンの中にはこの聖書箇所を献金が少ない人は祝福を少し受けて、たくさん献金する人はたくさん祝福をもらうと解釈している人も少なくありません。ある意味では、そのような解釈も間違っていないかもしれませんが、ここで人々の言う祝福が何を示しているのか考えてみる必要があります。実は多くの人たちは祝福とは、金銭による祝福であると考える傾向にあるようです。まるで100ドルを献金した人は神様から200ドルの祝福をいただくけれど、1000ドルを献金した人は神様から2000ドルの祝福をいただくことができるというような感じで、金銭の額に応じた祝福を受けると解釈しているのです。あるいは悪いことが起こりそうだったから、多額の献金をしたので、災いを免れることができた、というように考える人たちもいます。果たしてこのような解釈は、聖書的な解釈なのでしょうか。私たちの父なる天の神様は、そのように世俗のビジネスと同様に物事を運ばれるのでしょうか。まるでお金でお金を稼ぐような、世の中の低俗の服が聖書で示されている服なのでしょうか。そうではありません。聖書はそのような服を示していません。すぐ次に続く9節を読むと、6節に示されている刈り取るということが何を意味するのかを悟ることができます。読んでみましょう。この人は散らして、貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまる、と書いてある通りです。実は、このコリント人への手紙第2、第9章9節は、詩編112編、9節の御言葉を引用したものなのです。これはつまり、ある人が自分の持ち物を分けて、 貧しい人たちを助けたので、神様がそれを義としてくださり、その人の行為が義と認められたということなのです。ですから、人が貧しい人たちをたくさん助ければ助けるほど、それは神様の目に見て義であるので、神様から褒めていただけるということなのです。これを聞いて、この放送を聞きのリスナーの皆さんの中に、献金をたくさんしても金銭の祝福をいただけないのか、とがっかりする人がいらっしゃるのなら、今一度あなたと神様の関係を顧みることをお勧めします。どうして金銭の祝福を受けたいのか、今一度考えてみてください。金銭の祝福は自分のためなのでしょうか、それとも神の御国のためなのかを考えてみてください。神の子に一番価値のあるものは、富ではなく、神様からいただく誉れ、そして神様が義としてくださることであるべきではないでしょうか。それだからこそ、神様はご自身の御子であるイエス様を惜しまず、私たちのために差し出して身代わりにしてくださったのです。罪人である私たちのためにです。私たちの信仰を今一度点検してみましょう。聖なる神様の愛を自分の欲を満たすためのいやらしい低質の宗教にしないことを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが聖書の御言葉を正しく理解して、神様の御言葉に従い、神様から褒められ、義とされますように、どうか導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第2、第9章、1節から15節までお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。生徒たちのためのこの奉仕については、今さらあなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。私が兄弟たちを送ることにしたのは、この場合、私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言っていた通りに準備していてもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまる。と書いてある通りです。まく人に 種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にも蒔く種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方は、あらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して、神への感謝を生み出すのです。なぜなら、この奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して、満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として、彼らは、あなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らに、またすべての人々に、惜しみなく与えていることを知って、神をあがめることでしょう。また彼らは、あなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
愛は何よりも強い栄光あれ炎に清い力で全地を揺るがせ不思議な技に驚く栄光あれ炎素晴らしい恵み朽ちない愛身代わりで十字架を背負い私のため主は命を捨てた私たちを贖い出し神の子としてくださった栄光あれ栄光あれ真実と正義で治め日の光のよう輝かれる栄光あれおのおおに素晴らしい恵み朽ちない愛身代わりね十字架を背負い私のため主は命を捨てた大耶稣よみがえり死に勝利したイエスにふさわしい勝利の王にふさわしいおふられた耶稣よみがえり死に勝利したイエスにふさわしい Worthy 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 お素晴らしい恵み朽ちない愛身代わりに ため主は命を捨てた。おお主イエスに褒め歌う。
続きましてはアリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは First Kings 第一列王記です。八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
今日はですね、第一列王記から話したいと思います。さて、皆さんはですね、歴史、ヒストリーが好きでしょうか？近くかな？実はですね、皆さんが持ってらっしゃる聖書って言っても、ペーパーの聖書を持ってる人はほとんどいないんだけど、あ、今、愛さんが持ってるね。ペーパーの聖書をですね、今、愛さんが持ってますけど、ちょっと愛さん、その持ってる聖書、ちょっと上に上げてもらえますか？みんなに見えるよね。半分の2は旧約聖書なんですよね。旧約聖書がなかったら、教会に持ってくるのもっと楽だと思うんですけどね。聖書ある方と話したらですね、聖書が重いから、なんか、まあ、おばあちゃんですけどね、おばあちゃんこう、引っ張って運んでくるのに、なんかタイヤがついたものを持って、その上に聖書を乗っけて運んでくるんですっていう方いらっしゃいますよ。まあ聖書というのは重いんで、もし旧約聖書がなかったらどれだけ軽いのかなとか思ったりするんですけど、しかしですね、なぜそんなに多くの部分、つまり3分の2の部分が聖書に書かれているのかという理由が新約聖書に書いてあるんです。2つ見せますね。まず紹介したいのがですね、ローマ書の15章の4節にこう書いてあります。かつて書かれたもの、つまりこれ旧約聖書のこと言ったんですね。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。まあここでですね、かつてつまり旧約聖書を学ぶことを通して、旧約聖書を読むことを通して私たちが希望を持つことができるって書いてますね。そして、その希望を通して聖書が与える忍耐の励ましを通して私たちが希望を持ち続けることができると書いてます。ですから私たち旧約聖書をね、3本にもあって分厚いなと思うかもしれないけども、私たちが旧約聖書を通して神様にあって大丈夫なんだという希望を持つことができる。というのは神は昨日も今日も変わらない神なので、過去にですね、いろんな人たちが出会ってきたその中で神様がどう働いたかを知ることを通して、今日また明日どうしたらいいかを知ることができるんですね。はい。ですから旧約聖書を学ぶことを通して私たちは希望を持ち続けることができるわけです。もう一つ、旧約聖書をですね、学ぶ、まあ、利点というんですか、新約聖書の第一コリント書の10章の11節にこう書いてあります。これらのことが彼らに起こった、これらのことというのは旧約聖書に起こったあるということですけども、これらのことが彼ら旧約聖書の人たちに起こったのは、戒めのためであり、それが書かれた、つまり旧約聖書に残されたのは、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから私たちは旧約聖書を通してですね、教訓、つまり私たちの先輩の良いところも失敗も全部通して学ぶことができるわけですね。誰かが言ってましたけども、偉い人が言ってましたけども、同じことをやりながら違う結果を求めることは愚かなことであるなってことを言ったことは人がいますね。つまり旧約聖書を学んでいくことを通して、私たちの先輩がやった成功や失敗を見てですね、あ、これはやめようとか、これをやってみようとか学ぶことができるわけです。今日皆さん、教会に来た方の中でですね、トヨタ、またはレクサス、トヨタ系の車に乗ってきた人います？トヨタ系の車。ね、トヨタね、いますけども、まあ、トヨタ自動車という会社がありますね。トヨタ自動車を始めたのは、トヨタさんですよね。でもなんか、ちょっと私もちらっとどっかで皆さんの方が知ってるかもしれませんけども、トヨタという点がついてると分かりにくいので、トヨタにしたというようなことをね、聞いたことがありますけども、しかし、トヨタさんが始めたトヨタというですね、ちっちゃな会社はですね、どんどん大きくなって、今やですね、愛知県にトヨタ市という市ができるぐらい、町ができるぐらい大きな会社になっちゃったわけですね。トヨタ氏ね。ですからですね、まあ、会社が大きくなるとですよ、もう街ぐらいになっちゃうとですね、やっぱり誰がリーダーなのか、誰が社長になるのかというリーダー選びっていうのがめちゃくちゃ難しくなるわけですよ。トヨタはもう車の会社ですけど、他にはですね、もうなんかうちの教会がある方の話なんですけど、トヨタさんはいないけど、ホンダさんはいらっしゃるんですよ、うちの教会ね。ある方はですね、旧姓、結婚する前の名前が鈴木さんという方もいらっしゃるんですね。まあ、鈴木自動車という会社もありますけども、鈴木自動車の場合はですね、後継者を探そうと思ったんだけど、なかなか見つかってなかったそうですね。なかなか決まんなかったので、その、まあ、カリスマ経営者のですね、85歳までですね、リーダーやって、やっと誰かにバトンを渡すことができたそうですね。詩編というのはですね、まあ、4月、3月、私たちはですね、詩編を学んできましたけども、詩編を書いたイスラエルのダビデという、まあ、すごいですね、立派なリーダーがいましたね。しかし、その立派なリーダーも、年を取り、後継者にバトンを渡さなきゃいけない時が来たんですね。ダビデ王の後継者は一体誰になるのか。ダビデのこのアドニアが立ち上がったんですね、その時に。 今日はですね、列王記からですね、そのことを通して現代の私たちに学べる3つのことを学んでいきたいと思います。5月になりますとですね、母の日というのがあります。私ここの教会の牧師になる前はオレゴンで牧師してたんですけども、母の日っていうのはですね、非常にちょっと微妙な感じがしてたんですね。牧師としてこうお祝いするときというのは、母の日がとっても嬉しく思いを持つ人もいれば、母の日はもう考えたくもない方もいらっしゃるから、その中でですね、どうしようかなと思って、実はオレゴンで始めたのをこっちにも始めたやってるんですけども、母の日というのは18歳以上の女性たちをお祝いする日にしようというふうにこうしてるわけです。教会では特に去年からですね、 JWC で始めたのが母の日、これでございます。男性のこれでございます。 We call メンサンブルだったかな、ね、メンサンブル男性がですね、わかるんですよ、歌いたくないんだけど、恥ずかしいんだけど、みんなが勇気出して、俺は女のためだったら頑張るぜみたいな、あなたたちのためだったら頑張るぜみたいな、かっこいいじゃありません、男たちが一生懸命歌ってる姿、それをね、去年から始めたんですね。男性というのはお父さん、父親ですね。お父さんというのは子育ての中で父親の役割というのはとても大事なわけですよね。ダビデという王様は、ダビデもそうだったかもしれないけども、ダビデ その子供たちはですね、どうやら美男美女が多かったようです。美男美女、だからもうイケメンで、ね、ですから今日出てくるこのアドニア・ダビデの子もですね、これ別に写真は当時なかったんで、これは本物じゃないんです。これ一つの例ですけどね。とにかくアドニアっていう人はイケメンだったわけです。しかしですよ、父親不在の人生を送ってきたんですね、アドニアはですね。どういうことかと言いますと、このアドニアのお父さん、ダビデ王は有能なリーダーだし、素晴らしい賛美を作ったりですね、神様に敬う人だったんだけども、どうやら子供をしつけない、もうハンズオフしてたですね、お父さんだってあります。このようにね、素晴らしいリーダーとかカリスマ的に、ね、持ってる人とかいらっしゃると思うんですけど、やっぱり全てにおいてパーフェクトな人っていうのはいないわけで、ダビデの場合は子育てで簡単に言うと失敗しちゃったということになります。第一列王記の一章の6節で、アドニアに対してダビデがこうしたというようなことを書いてあります。こう書いてあるんですね、彼、つまりアドニアは父ダビデから、なぜこのようなことをしたのかと咎められたことが一度もなかったと書いてあります。ダビデから、しつけられたことがないということです。簡単に言うとですね、私たちがいるアリゾナはですね、今すごいいいなんか気候でございますが、アリゾナの雷、夏の雷ものすごいですね。ある時ですね、高速道路走ってたらですね、雷が360度バーンバーンバーンあちこち落ちてですね、なんだこれはっていう感じの時がありましたけど、昔の日本でですね、こういう言葉があったのをご存知の方いらっしゃるかもしれません。地震、雷、火事、親父という言葉ですね。ねえ、ですから昔の日本ではですね、地震とか雷とか火事が怖かったように、父親は怖いぞっていう、そういうイメージがあったようです。つまり悪いことをするとガツンとお父さんにやられてしまう、怖い。それに比べると今私たちが生きている時代っていうのは、今の世の中っていうのは優しいお父さんが理想とされていますよね。それはですね、もちろん過去の暴力的なっていうんですかね、そういう父親像の反省から逆にこうですね、すごく優しいお父さんが大事にされている時代かもしれません。しかし行き過ぎてしまって、ダビデのように全く教えないっていうか、しつけねえお父さんになるのも行き過ぎでございます。もしお父さんが教えなければ、お母さんがお父さんの役目、つまりガミガミ言わなきゃいけなくなっちゃうんですね。またお父さんもお母さんも誰もしないならば、子供自身が自分でですね、大人になって、そのとばっちりを受けるっていうんですか、そういうしつけされてない大人になっちゃうわけですね。ダビデというのは、アドニアをしつけなかったわけですね。聖書はしつけに関してこのように言っております。ヘブル書の12章の7節、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。8節、もしあなたが全ての子が受けている訓練を受けてないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。男性の皆さん、子供のしつけを奥さんや他人に任せていないでしょうか。仕事が忙しいでしょうし、また子供に嫌な顔をされるのも嫌かもしれません。しかしこの8節に書いてあったように、子供を愛するならば、子供を愛を持ってしつける必要があるわけなんですね。またこの教会のコミュニティの中にはですね、シングルマザーの子供さんもいらっしゃると思うんですね。先ほどメンサンブル、男性が、スクラム組んでいるという話ありますけども、やはり教会にいる男性たちがですね、お父さんのような、霊的なお父さんのようになってですね、ぜひですね、共同体、家族としてですね、愛を持って子供たちを導いていきたいものであります。今日はですね、まずダビデとこのアドニアの関係から学ぶこと、一番目のことは何かと言いますと、子供を愛を持ってしつけましょうということです。その時に子供が大人になった時に自分で善悪の判断をして、本当に子供としてですね、大人として、成長していくことができます。さて、ではアドニアの話をですね、もう少し深く続けていきたいと思います。第一列王記の一章の5節、時にハギテの子アドニアは、私が王になる と言って野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。アドニアという人はですね、ダビデの4番目の子供でした。しかし上の3人はですね、まあ、いろんなことがあって、まあ、王になれないとか、まあ、死んだりとかいろんなことがあって王になれなかったので、自分が一番年上だから、4番目で生き残ってる一番年上だから王になると考えても、まあ論理的に考えれば問題ないわけです。しかしクリスチャンの方は分かると思うんですが、人間の論理で、また人間の目にまっすぐ見えることが必ずしも全てを知ってる、将来を知ってる、未来を知ってる神の前に正しいと限らないことがあるんです。私もですね、まあこれ大人になってから、親になってからというか、人を教える立場になってから分かったんですけど、私が学生の時はですね、なんでですね、テストチートしちゃいけないんだろうと思ったんですね。先生、きちいと思ったんですね。ねえ、また学校がですね、クラスが今日お休みですって、やったー、今日授業がないって喜んでたんですね、私。しかしですね、大人になってというか、自分を教える側に立ってみたらですね、学校が休みになるとか、テストがね、なんていうか、まあチートして100点取るとかしても、一番困るのは本人だ。私が勉強してできなくなる、理解できなくなっちゃうんですね。私は問題が来るんですね。つまり私がクラスがないと喜んでるけど、喜んでなくて私が喜ぶのは私の将来、せっかくその授業で先生が教えることを学び損ねてしまって大人になってしまう、私にとって損になっちゃうんですね。つまり私の目、人間の目には、やったークラスがないとかですね、テストチートしちゃったとかですね、言ってやったーこれは簡単だと思うかもしれないけど、神の目、つまり将来、あなたや私の未来を知っている神にとってはプラスにはならないことってのはあるんですね。アドニアという人、まあ、彼はですね、王となりたいというふうに願ったようですけども、よく読んでみるとですね、彼が王になるプロセス、王になりたいと思うプロセスは、彼の前に王様であったダビデとか、またその前のサウルとか、サウルやダビデとは決定的に違うポイントが出てきてるんですよ、ここに。それどこが違うかと言いますと、今カッコで入ってますけども、私が王になる、また I will be I、 私っていうのが先に来ちゃってるんですね。例えばダビデにしても、またサウロにしてもそうですけど、彼らはまず神様から選ばれて王になったんですね。つまり何が言いたいかと言いますと、今日の2番目のポイントなんですけども、2番目に学ぶことは神に聞くことの大切さであります。私たちクリスチャン生活の中でですね、みんなが言っててですね、多数決でやっていこうと決めることももちろん必要ですし、あるかもしれませんが、気をつけないと多数決では神様の答えと違ってしまうことがあるんですね。例えば昔ですね、イスラエルの人たちがですね、約束の地に入ろうというときに12人の偵察隊を使わしましたね。その中で10人はですね、無理だよ、あんなとこ行けないよって言って、2人だけが大丈夫だって言ったんですね。結局はですね、人々はその10人の方を聞いたので、イスラエルの人たちは約束の地に入れる、40年間アラノをさまよったというふうなことが旧約聖書に書いてますね。ですから私クリスチャンはですね、人生のことを論理的に合理的に考えることも必要ですが、それに加えてやはり神の導きを求めるということも大事であります。今日私はですね、この T シャツ、JCPN というですね、そのカンファレンスの T シャツを着ております。今、私だけかと思って見たら、結構他に来てる人いますね。申し合わせたわけじゃないんですけども、2024年、今年のですね、JCPN のカンファレンスは、ポートランド、オレゴン州のポートランドでやります。ポートランドの教会はですね、礼拝に来てる人が大体うちと同じぐらいですか、40人ぐらいの時に、350人入る街道を建てるビジョンを神様からもらったんですね。その話にですね、会計の専門家が言ったそうですよ。あなた方はめちゃくちゃなことをしてる、無茶してる、そんなことしたら教会はバンクラフトするとこ言ったんですね。しかしですね、ポートランドの兄弟姉妹はですね、祈ってこれは神の導きだと決断したので、神の導きに従っていきました。そしたらですね、1番目の建物が建ちました。2番目の建物が建ちました。3番目の建物も建っちゃった。本当にですね、神様というのは時に私たちの人間の論理的合理的な判断とは違うように働かれることがあるんですね。神が今も生きてるんだ、神こそが主権者なんだ、生きておられるんだということを知ることができます。第2、歴代史の16章の9節にこういう言葉があります。主はその恩命をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださる。つまり今も2024年も昔も変わらず、神様常に探してるんですね。誰が私の声を聞いてそれを実行しようとする人がいるかということを常に探していると書いてあります。まあ、その一つの例として分かりやすいから私はあの建物の写真出したわけで、別にうちが350人建てると言ってませんからね、それは私の言葉じゃないですよ。しかし言いたいことは、アドニアは神に聞かずに自分の考えで走っちゃったわけですね。でアドニアはですね、自分が王だと宣言して就任パーティーまでやっちゃったんですね。その時自分の弟のソロモンがダビデ王によって正式に王として任命されちゃったんですね。その時のことを読みたいと思います。第一列王記の1章の49節、アドニアの客たちは皆身震いして立ち上がり、それぞれ人についた。アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり、行って祭壇の角を掴んだ。 まあ、ソロモンという人が正式に王と任命されたわけですけど、その王様に逆らうものというか王座を狙うものになっちゃったわけですね、今度アドニアが。そしてアドニアとアドニアを支持したリーダーたちも命の危険、反逆者のレッテルが貼られることになっちゃうんですね。まあ、あのね、リビングライフだけじゃない、聖書読んでる方は分かると思うんですけども、ソロモンはこの時アドニアを殺さなかった、つまり寛大に許して、扱ったんです、寛大に扱ったんですね。まあ、しかしですね、昨日だったかな、昨日のリビングライフの箇所だったかな、アドニアはですね、王になりたいという、せっかく許されたのに王になりたいというその野心を貫き通しちゃったんです、その後もね。箴言にこういう言葉書いてあります、14章の12節、箴言14章の12節、人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが死となる道がある。ですから今日2番目に学ぶことは何かと言いますと、自分の考えに頼らず神に聞きましょうということです。特にその聞き方としてですね、お勧めしたいのが、まあ、他の人と心を注いで一緒に祈るということです。というのは、自分で聖書を読んで、もちろん自分で神様の声を聞きたいわけですけど、時々アドニアじゃないけど、自分の考えが強すぎて聖書はこう言ってんだと自分でこう決めつけてしまうことがあるからです。ですからスモールグループとか、また毎週祈り会やってますけども、その祈り会で他の人と一緒にあることについて祈り始めると、だんだん神の導きが何かということがあなたやあなたの周りの人たちを通して示されていくんですね。ぜひですね、信頼できる友と一緒にですね、一緒に祈ってください。心開いて祈ってください。必ず神様はあなたの導きを示してくださいます。さて、今まで学んできたことをですね、1番2番まで来ましたけども、ちょっと復習しますと、1番子供を愛を持ってしつける、2番、自分の知恵に頼らずに神に聞くということを学んできました。3番目、最後のポイントは何かと言いますと、神の計画は必ずなると信じるということです。まあ、皆さんの中にはですね、まあ、仕事のこととか将来のことを祈ったり迷ったりしている方いらっしゃると思うんですね。先ほども言いましたようにですね、デボーションを通して、また聖書を読んだり、また誰かと一緒に祈る中で神様の導きというのがだんだんはっきりしてくるんですね。さて、アドニア、ね、4番目ですけども、アドニアは王になりたいと言ったんですけど、そのもっと低いというかね、まあ、若い弟のソロモンという人が最終的に王になっちゃったわけですけど、ソロモンさんというか、ソロモン君にしましょうね。ソロモン君の立場にしてみれば、ソロモン君はですね、昔、前に、この出来事がある前に、ダビデの後継者となりますよということを神によって示された人なんですね。だからもしあなたや私がソロモンの立場だとですね、神様から、私が王になるって言われたのに、あ、お兄ちゃんのアドニアが先手打っちゃった、しかも何人ももうリーダーたちが彼をサポートし始めちゃったってこう感じですよね。そのところちょっと読みたいと思います。第一列王記1章の7節、彼が、つまりアドニアが、サルツェーラーの子ヨアブと祭司エブヤタルに相談したので、彼らはアドニアを支持するようになった。つまりですね、お父さん、父ダビデをですね、サポートしてきたヨアブとかエビアタルというですね、重要な、まあ、役人っていうかですね、軍の偉い人たちがアドニアお兄ちゃんを支持するようになっちゃったわけですね。しかも王様であるダビデはですね、 おじいちゃんも年老いてしまって、アドニアのこの動きに気づいてないんですね。このままだったら、まあ、クーデターが起きてですね、つまりソロモン自分は殺されてしまう危ない危険にあったわけです。しかし神の計画は必ずなるんですね。皆さん、そのことを信じていらっしゃるでしょうか。神の計画は必ずなるんです。まあ、歴史を見てみましょうね。神はそのために預言者ナタンという人を用いました。ナタンがその問題に気づいたので、ダビデ王に今の動きを話したんですね。そしてダビデはですね、もう王様一瞬のうちですよ、もう瞬間的に流れが変わってしまったんですね。これ真似してくれね、私音が出ないんだけど、瞬間的に、お、そうそう、それそれそれ、瞬間的にですね、変わってしまったんです。この箇所を読んでみたいと思うんですけど、第一列王記の1章の29節でこう書いてあります。ダビデ王は誓って言った、主は生きておられる、主は私の魂をあらゆる苦難から洗い出してくださった。ダビデは自分の若かった頃からのいろんな神様の働きをね、まあ、年取ったダビデが思い出しながら喋ってますよね。さて、その次いきますね。30節、私がイスラエルの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につくと、あなたに誓った通り、今日必ずその通りにしよう。ダビデは今日ですよ、今日すぐにもう即座に王座をソロモンに譲っちゃったんですね。何が言いたいかと言いますと、こういうことなんですね。神は今この話を聞いているお一人一人、皆さんお一人一人に特別な計画を持ってらっしゃるんですね。隣の人とは違うかもしれないけど、あなたしか味わうことのできない特別な神様の計画というのがあなたの人生にあるんです。だからイエス様はあなたを愛し、あなたのためにですね、十字架にかかるためにご自分の命を捨てられたわけですね。そしてイースターの日によみがえられました。 ソロモンに起こったように、神のあなたへの計画はどんなに実現しないように見えても、どんなに反対の方向に向くように見えても、どんなに遅れているように見えても、必ず実現するんですね。必ず今日という日が来るんですね。それは神様が全てのものを作り、歴史を支配しておられるからです。先週イースター礼拝でですね、私説教準備してたんだけども、あまりにも翔君とバイさんのですね、証が素晴らしすぎて、私説教半分でやめちゃったんですよ。その中で私実は自分の証をちょっと入れたかったんで、今その話をしたいと思います。私が大学1年生の時でした。私その時クリスチャンじゃなかったんです。その時にですね、考えたんですね、どうやったら意味がある人生を送るか。あ、そうだ、筋肉マンムキムキになればですね、人生が素晴らしいものになると、なんていうか、高校大学1年の私そう思ったんですよ。筋肉こそが人生をもたらすね、なんだか分かんないけどそう思っちゃったんですよ。まあ、その時にですね、体を鍛えるために一番いいのは何かなと思った時に、ボートクラブに入ろうと思ったんです。ね、そのボートクに入れば筋肉ムキムキになってですね、幸せな人生になってるか分かんないけど、その時はそう思ったんです。大学生。まあ、それでボートクに入ったわけですが、なんとですね、最初の練習の前に、そのボートが焼けちゃってなくなっちゃったんですね。後から振り返ると、あの時もしボートが焼けてなくって、私がボート部で練習したら、日曜日に教会に行くことなかったと思うんですね。ですから、ボートの練習ができなくなったので、できなくなったから仕方ないってわけじゃないんですけども、とにかく日曜日に教会行ってイエス様を信じたわけですね。ボートが焼けるという、想定外っていうんですか、自分の願いがもうですね、崩れてしまう出来事だったとしても、神は全てを働かせて、益としてくださる方なんですね。ですから皆さん、ぜひですね、もう自分に言い聞かせるようにですね、言い聞かせていただきたいんですけど、私も自分に言い聞かせる必要があるんですけども、神の私への計画は必ずなるということをぜひ自分で言い聞かせてください。ちょっと言ってみましょうね。神の私への計画は必ずなる。神の計画は必ずなる。この方が分かりやすいかな。神の計画は必ずなるっていうことですね。はい。今日はですね、このことをですね、3つのことを学んでまいりました。1番目、子供を愛を持ってしつけましょう。2番目、自分の知恵に頼らずに神に聞きましょう。そして、神の私、あなたへの計画は必ずなると信じましょう。お祈りしましょう。イエス様、今日は、ダビデ王から、もう偉大なダビデ王から次の王様にバトンタッチをする、その出来事の中から共に学んでまいりました。その中で、子供のしつけということについて共に学んでまいりました。もちろん、私が子供だったら、いやだな、この話聞いたら、絶対うちの父ちゃん、母ちゃん、家帰ったら怖いぞと思うかもしれないけど、そういうことじゃなくて、愛を持ってしつける、本当に愛する、愛を持ってしつけるということを共に学んでまいりました。また、自分の知恵に頼らずに神に聞くということを学んでまいりました。特に私たちに自分に自信があること、また自分が訓練してきたこと、練習してきたことに関しても、神様、へりくだって、主よ、どうしましょうか。また神様、導いてくださいと、常にへりくだって神の導きを求める心を持たせてください。特に、もうこれはこうなったんだから仕方ないじゃんと思うときに、仕方ないという前に神を求める心を与えてください。また誰かに連絡して、このことを祈ってくれる、今こんなことがあるんですということを祈らせてください。思い出しました。最近、学生さんがもうファイナルのテストのペーパーのコンピューターが壊れてペーパーがなくなってしまったんです。祈ってくださいと連絡が来ました。祈りました。で、具体的にそのコンピューターを見てどこにファイル行ったか探そうと言って探しました。でも見つかりませんでした。ダメだねと言って一応その時は電話を切りました。その後でふと思い出したんです。あ、もしかしたらここを探してなかった、ここを探してみようと言ってまた連絡しました。そしたらあったんです。本当に神様、自分を責める。ああ、なんでバカなことしたんだとか、そういうことする前に、私たちが常に神様の導きを求めるものにさせてください。誰かを指さして、あんたいつもこうやってるからダメなんだよって人を指さす前に、お、祈ろう、神様求めようという人にさせてください。また3番目に今日学んだことですけども、神の計画は必ずなるということを信じさせてください。特に今本当にその希望を失っている方、またがっかりしている方、失望している方がいるならば、どうぞ一緒に兄弟姉妹として励まして祈って、主のタンジャブルの上で分かる形で神様の働きを見ることができるように導いてください。そして旧約聖書で働いてくれた同じ神が今も私と共に働いていらっしゃることを知ることができますように。そのこととして、確かにイエスは蘇った、イエス様は今も生きているということを知ることができます。イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
思える時でも主は御手で身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。主は道を日々作られる。何もないように思える時でも主は御手で身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。天と地が滅び失せても主の御言葉を滅びず、腹のに道を砂漠に川を今日も作られる。主は道を日々作られる。何もないように思える時でも主は御手で身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。天と地が滅び失せても主の御言葉を滅びず、荒野に道を砂漠に川を今日も作られる。主は道を日々作られる。何もないように思える時でも主は御手で身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。新しい明日へ主は道を作られる。
ハート&ソウルゴスペルミニストリーは、日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています。私たちの活動にご協力していただける方はぜひハート&ソウルまでご連絡ください。電話番号 602-866-8999 またはheartandsoul.org@gmail.com heartandsoul.org@gmail.com までよろしくお願いいたします。それではキリストにある人生をお聞きください。
ハート&ソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。キリストに生きるの時間です。お相手は横山勝です。今日もご一緒にキリストに生きるとはどういうことなのかを御言葉を通して学んでいきましょう。では早速始めましょう。さて、神様の崇高なご性質と価値を知る人は、神様を主と呼び、そのご価値にふさわしい尊敬と敬意を払うようになります。これを英語では、worship、 日本語では礼拝と言いますが、礼拝とは主のご価値にふさわしいものを捧げることを意味します。ですから私たちが礼拝を始めるときや祈るとき、最初の言葉はほとんどの場合、神様への賛美で始まります。天の神様、すべてを治める神様、主の御手には権威と力があるので、主と対立する者は誰もいない、など神様に捧げるにふさわしい賛美と崇拝を告白します。そして神様の多くのご性質の中で、私たちが最初に知っておくべきなのは神様の清さです。その清さとは一体何であるかです。皆さんは聖なる、または清いという言葉を聞いたとき、一体何を思い浮かべますか？一般的に聖なる、あるいは清いとは、尊い、正常で汚れがない、神聖である、犯しがたい、もしくは偉大で崇高である、などと解釈されています。国語辞典によれば、聖なるとは神聖で犯すことのできないこと、清らかで尊いこと、偉大で知徳が極めて優れ理想的であることとあります。この国語辞典に定義された聖なるもののイメージをよく表しているのは、中世に建てられた大聖堂ではないでしょうか。それは大きく荘厳で、高くそびえ立つ礼拝堂の中に入ると、様々な壁画や装飾が神秘的な雰囲気を与え、精巧に作られた窓から入ってくる光は、何かとても神聖で崇高なものに見えるのです。このような理由から、現代の多くの教会の建物は、高い天井を持つ作りとなっており、聖なる雰囲気を醸し出そうとしているようです。しかし実は、このような神聖なムードは、聖書が語る清さとは全く違うのです。では聖書に書かれた清さ、神様のご性質の一つである清さとは一体どういうものなのでしょうか。神様はイスラエルの民に、私が聖であるから、あなた方も聖でなければならない、と、レビ記第11章45節で言われましたが、新約聖書で使徒ペテロはこのレビ記の言葉を引用して、ペテロの手紙第1の第1章15節から16節で、私たちが聖なるものとなることを再び強く進めています。では読んでみましょう。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。とあります。ペテロは、ここで聖なる主が私たちも聖でなければならないと言われているのだから、あなた方も聖となりなさいと進めているのです。国語辞典に定義された聖なるということが偉大で、知徳が極めて優れて理想的であることなのであれば、主が聖であられるから、あなた方も聖でなければならないという言葉を文字通りに適用するのは実に難しくなってしまいます。なぜなら私たちが神様のように偉大になり、極めて優れた知徳を習得し、理想的な存在として生きることは到底不可能だからです。幸いなことに、聖書に書かれた清い、あるいは聖なると訳されたヘブル語は、カデシュで、区別された、異なるという意味を持つのです。神様ご自身が区別されたご存在なので、私たちも区別された人間にならなければならないと理解すれば、聖なるという言葉の理解が一段と容易になります。ではここで、区別されると一体、何から区別され、その区別されたものとどう違うのでしょうか。聖書を紐解いていくと、まず神様はすべてのものの創造主であられ、すべての被造物は創造主であられる神様から出ており、神様と被造物とははっきりと区別されています。コリント人への手紙の第1の第8章の5節から6節を読んでみましょう。そこには、なるほど、多くの神や多くの主があるので、神々と呼ばれるものならば、天にも地にもありますが、私たちには、父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また、 唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。とあります。また、ヨハネの福音書第1章3節でも、イエス様が共におられた神様の創造の歴史をこのように表現しています。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないとあります。つまりすべての被造物が神様のご存在なしでは絶対に成り立ち得ないと述べているのです。ですから神様こそが唯一すべての被造物とは区別されたお方であるということなのです。これが神様の聖なる第一の区別です。第二の区別とは神様と罪です。神様は罪とは絶対に相入れることのないご存在なのです。ヨハネの手紙第1の第1章5節に、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。とあるように、神様には暗闇が少しもありません。言い換えると、神様は完全なる義であられるので、暗いところが全くなく、闇に属する罪とは決して一緒になることはできないということです。神様は罪に耐えることが不可能なので、その御顔を罪から背けられます。そして罪を憎まれて必ず裁かれます。神様が罪とは完全に分かたれているご存在であられるからです。これこそが神様の聖なる第二の区別です。イエス様はマタイの福音書第6章に書かれた主の祈りの冒頭で、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますようにと言われました。これを通してイエス様は、神様の皆が聖なるものとされるように祈りなさいと勧められています。つまり、神様の皆がその価値通りに受けるべきすべての栄光と尊敬を受けるようにと祈っておられるのです。イスラエルの民に十戒を与えてくださるときに神様は、出エジプト記20章第7節で、あなたは、あなたの神、主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。と言われています。つまり、聖なる神様の皆をみだりに呼んだり、存在に扱ったりする行為を、神様は罪とみなされて罰せられるとおっしゃっているのです。さて、ここで私たち自身のことを振り返ってみましょう。この世には神様の皆をもじった言葉が多く存在します。聖なる神様の皆が汚されて呼ばれたり、聖なるものとして扱われなかったりする理由は、私たちクリスチャンの過ちによるところが大きいのです。クリスチャンでありながら、クリスチャンとして生きることができていないから、神様の皆が汚され、聖なるものとして扱われていないのです。現代の日本では、有名人の子供が大きな罪を犯すと、その有名人は得てして世間から大きな誹謗中傷を受けます。あんなに偉そうなことをテレビで言ってるくせに、子供に正しい教育もできないのか。だとか、仮にも日本の政治家を名乗る者が、自分の子供に正しい教育もできないのか。そんな人間がどうやって日本の政治を正しく行えるというのか。などと、本人ではなく子供のしたことで、その有名人は誹謗中傷の的となってしまいます。私たちクリスチャンも同じように、神様を道地に持つ神様の子供なのです。またクリスチャンという呼び名に神様の皆を冠しているのですから、人の模範とならないような生き方をするのであれば、それは神様の皆を汚して、神様の皆が聖であることを否定しているようなものなのです。ローマ人への手紙第2章の24節には、これは神の名はあなた方のゆえに異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。とあります。ですから私たちクリスチャンは、神様の皆が聖なるものとされるように祈り、 また行動しなくてはならないのです。クリスチャンとは神様に従う者たちです。つまり私たちクリスチャンは普段の生活を通して神様の皆が性別されるものであることを表して生きなければならないのです。そして神様の皆が聖なるものとして扱われるように祈り、自分の生活の中で神様の皆が汚されず聖なるものとされるように生きなければならないのです。最後にもう一度、ペテロへの手紙第1章15節と16節の御言葉を読んでみましょう。そこには、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。とあります。私たちが皆聖なるものの価値をしっかりと認識し、聖なる、区別された、分離された人生を追い求めることができるように願い祈ります。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回、キリストに生きるでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
私の望み
今日の放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。